こちらのコーナーはフリートーク&お便りのコーナー&お知らせのコーナーとなっております。さあ、今回はですね、いろいろ お知らせがございますので、そちらをちょっとやらさせていただきたいと思います。口が回んないね、もう今日はね、フラフラですね、ずっと一回参加したっきりでずっと来てないんですけれども、牛様覚えていらっしゃいますでしょうか。ナイスなボイスの牛様、覚えていらっしゃいますでしょうか。ただいまちょっと舞台でお忙しいようです。そちらの舞台のですね、ご連絡が来ましたので、こちらをお知らせしておきます。牛様ですね、またまたお芝居のお知らせさせてくださいということで、今回は前回のシチュエーションコメディとは打って変わって、昭和初期に実在したデパート火災を用いつモチーフにした密室劇です。 CS テレビではなく、ぜひ劇場に足を運んでください。 CS でやるんだね。こちらですね、弾丸ママ公演上等なシーン、作演出竹重陽平さんということで、アウルスポット、豊島区、豊島区立芸術交流センターで行われます。7月28、29、30、31、そして8月の1日、水木金土日ですね、公演でございます。前より4000円、当日4500円、学割が、学割多分3000円だろうね、丸が1個多い学割3万円だって、割マシになってんじゃんこれメールは間違っております。こちらね、多分学割3000円でございます。リピーターも3000円でしょうね、丸が1個多いです。ぜひ見に来てくださいということで、土日はチケット売り切れ間近です。お急ぎくださいということで、ぜひともよかったらお求めください。こちらですね、ホームページがありましたら後で貼っておきましょう。これ僕に対してのメールなんですけど、皆さんにお知らせした方が良いと思いましてですね、そちらをお知らせさせていただきました。牛様、余計なお世話だったらごめんなさいさあ、あとですね、もう一つお知らせがございます。こちらですね、まったりタイムエボリューションでは今ですね、企画水面下でですね、ゲーム制作チームが動いております。ゲームをですね、作って声当てて、なんかちょっと製品作ってみようぜという試しな感じですね。そちらを行ってるんですけど、そちらの制作チームの熊尾さんとですね、秀忠さんがですね、ゲームを作りまして、今回の夏コミで販売されるそうです。そちらをお知らせさせていただきます。サークルトランスミッドエデン、タイトルが悪魔で天使というゲームを作られておりますね。シナリオが熊尾さん、イラストが秀忠さんということで、 PC 用アドベンチャーゲームとなっております。ジャンル的には現代ファンタジーものということで、天使の少女が主人公で、相方のペンギンと共にいろいろします。何をするんだろう。キャラ同士の掛け合いがメインなアドベンチャーゲーム、そしてエロはありません、全年齢なのであしからずということで、こちらキャラクターイラストが届いております。こういうイラストでございますね。あくまで天使、この左側の子が、主人公のようです。こちらが、サークルトランスミッドエデンさんのあくまで天使の主人公でございますね。こういうゲーム画面になっておりますので、もし興味のある方は、ご購入されてはいかがでしょうかということで、ただいま順調に遅れておりますということで、奮闘中なりと、まあ久しぶりにこの前熊尾くんとですね、おしゃべりしたんですけれども、その時にですね、かなり遅れてるということで、かなりあたふたしてるそうです。世界観はですね、人間が暮らす下界と天使と悪魔が暮らす天界が見えぬところで交わっている世界。下界をさまよう霊魂を天界へ届け転生させるのが天使、負の感情に支配され落ちた霊魂、悪霊を打つのが悪魔。そんな世界です。天使と悪魔がなんか別に敵対してるわけじゃないんだね。悪魔がなんか悪い霊をやっつけるという、ほうほうほう。下界で起きるまたは起きそうな魂絡みのトラブルを解決するために、人間界へと降り立った天使の少女が主人公のお話ということになっております。今年の夏コミで、開催2日目ですね。2日目の14日土曜日、東地区 U の 28B で配布予定、予定でございます。価格は500円となっておりますので、もし興味のある方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかということで、まあ正直僕もこのイラストを見せてもらったんですけども、好みです。 ヒデチューさん、こういう絵描くんですけれども、なかなか可愛い絵描くんだよね。いやー、なんだろうね。エロね、ないのは、ちょっともったいないなっていうぐらいの画力だと思うんだけどな。みんなこういうの、好きっしょ僕、これでエロ描かれても普通にいけるんだけどな。でも、エロなしということで、っていうことは、数あたりかな。天使でエロって言うと多分あのタイトルが浮かぶんだろうなと思うんですけど、僕はやったことないんですけどね。皆さんが何のタイトルを頭に浮かべたかはご想像に、皆さんのご想像にお任せしましょう。僕はやったことないですけどね。さあ、以上が宣伝となっております。まあこちらまったりタイムエボリューションではですね、このフリートークのコーナーでいろいろなんかお知らせとかがお知らせしてほしいということがありましたらですね、こんな感じでご紹介させていただきますので、なんかこちらサークルの紹介させてくださいみたいなメールでも お寄せいただきましたら、こんな感じでご紹介させていただきますので、よかったらお寄せくださいということで、僕もこちら2日目は足を運ばせていただきます。さあ、以上がお知らせとなっております。さあ、いつものごとくメールコーナー行ってみませうということでね、はい、じゃあ行きましょう。今回もですね、いろいろとメールを寄せいただきまして、ありがとうございましたということで、はい、ということでお便り読ませていただきましょう。ラジオネームアーサーさんからいただきました。ありがとうございます。お悩み相談室来ておりますね。進路についての悩みなんですけど、前から声優か美容師になりたいなと思っていたのですが、どう思いますか。どう思う。それとも大学に行ってからでも遅くないのでしょうかということなんですけれども、まあ声優か美容師、どうでしょうかっていうのは何、どっちになればいいでしょうかっていうことなんだろうかこれは。こちら、前から声優か美容師になりたいと思ってるんですが、どう思いますか。それとも、大学に行ってからでも遅くないでしょうかということなんですけれども、まあ学校を広める、広げるためにも大学行ってても損はないですけどね。まあ早く参加するに越したことはないんですけれども、まあ僕が今喋ってるのは声優に関してですからね。美容師に関しては多分遅すぎ、大学行ってからでも十分大丈夫だと思いますけども、声優に関しては早く始めたら、コネクションができる、作りやすいっていうメリットもありますし、早く始めれば始めた分だけ勉強が早いっていう部分もあります。ただ大学に行って経験したことが活かせるっていう部分もありますので、一長一短ではあると思うんですよね。好きな方を選ぶといいと思うんですけれども、まあ最近のちょっと声優事情というか、そこら辺をお知らせというかね、情報を言わせていただきますと、最近の声優さんというか、いろいろな方なんですけども、ちょこっとね、学がない方が多いんですよ。やっぱし、声優好きというかアニメ好きということで、声優好きなのは、まあアニメ好きなのはわかるんですけども、一般知識がないので、かなりそこら辺が、今の声優さんはネックになっております。まあ何か簡単なことを言いますと、漢字が読めないんです、今の子たちは。漢字が読めない、あとは、常識がないっていうところもあるんで、まあ常識がないっていうのは挨拶ができないっていうところもあるんですけども、まあ声優業界っていうのはかなり古株の方もいらっしゃいますし、そこら辺の一般常識が欠けてる方はかなり不利になっておりますので、そこら辺の常識を身につけるためにも、なんかいろいろ年上の大人、まあいろんな人と接してそういう人生経験を得るっていうのはかなり、それで皆、好まれる人間というかね、いろんな人に好まれる人間っていう人間形成をする場のとしては、大学生活っていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。僕も大学、まあ短大ですけども通ってて、そこで学ばせていただいたことはですね、かなりありましたね。いろいろ職場というか保育士の免許を取るためにいろいろ実習とかしたんですけれども、そこでやっぱしちょっと年上の方とか、いろんな方、まあ初対面の方と接するやり方ですね、そういうのをいろいろ学ばせていただきましたんで、今かなり役立っております。まあそういうことで、まあ一応言ったんですね。で、その分僕は参加遅れておりますので、まあちょっと不利な部分はありまして、今そういう部分でなかなかちょっと動けないというか、仕事もないという状況なんですけれども、でも、まあ自負はしておりますよ。そこら辺の奴らには負けねえですよ、実力は。多分。ただ、仕事はございません、ということで。 まあコネクションがない部分がかなりちょっと不利な部分もあるんですけれども、まあそれはまあそのうち運の要素もかなり強いですからね。でそこでいつ芽が出るかわかんないんですけれども、まあ人間か誰かしら必ず1回か2回ぐらいはチャンス来ますから、そのチャンスの時にそのチャンスをつかめるぐらいの実力があるかどうか、そのためにも今は耐えて勉強しなさいと散々言われまくっております。それを信じて僕も頑張っておりますというか、信じてないとやってらんないですということでね。まあ参考になったかどうかわかんないですけども、僕はちょっと大学行くのをお勧めしますね。声優を、まあ、早めに目指すのもいいんですけども、やっぱりそうなると人間関係の構築が下手っていうのもありますので、そういう方も結構います。妙に人見知りしたり、妙に慣れ慣れしかったり、口の聞き方を知らなかったり、そういうのでかなりマイナス面を持ってる方もいらっしゃいますから、ああいうの一般常識がないっていう、なんて言うんだろうね、その大人との接し方か、まあ、最近の若い子に多いのが口答えするんですよね。最近の演出家に対して口答えするから、余計になんか火に油を注ぐんですよね。そこそこがちょっと変だから、こうなってこうやってくださいって言ったら、でも私はそのつもりでやったんですけど、って絶対に口答えをするんですよ。これは言い訳じゃなくて口答えって言うんです。できてないから言ってるんです、演出家はね。そういうところがありますんで、そこら辺の大人の知識方ですね。自分の中で言いたいことがあっても飲み込むっていう、その大人の度量です。そういうのが、身につけるためにも、やっぱりちょっといろいろな社会経験というか人生経験を積むっていう意味でも、大学行くことはお勧めしますね。高校ではちょっとね、まだ、やっぱりちょっと子供っていう部分がありますんで、やっぱ高校生っていうのも、大人びてはいますけれども、やっぱりちょっと大学生になると、やっぱちょっと一般社会人に近づいてくる。で、そこでしか学べない。高校では学べない、なんかちょっと難しい部分もありますんでね。そういうところを学べると思います。僕はちょっと大学はおすすめしますね。ということで、参考になればよろしいかと思います。これで失敗しても僕を責めないでね。所詮、一売れてない声優のたわごとだと思ってなんとなく参考にしててください。勉強が必要ないとかいう方もいらっしゃいますけれども、大学面白いで結構ね。まあ、どの学部に行くかわかんないんですけれども、高校っていうのは結構詰め込み授業、高校までか。結構暗記とか知識を詰め込むだけ詰め込むっていう部分もあるんですけど、大学は結構論文とか、専門的知識があって、自分でなんかレポートとか書いたりするんですけども、そっから、身につく知識っていうのは結構面白いんですよ。自分で学ぼうとするっていうことの面白さっていうのも気づけますよ。なかなかね。高校はやらされてるけれども、大学は自分の結構好きな題材で学ぶことができるっていうところもありますね。大学楽しいですよ。まあ、大学生になって遊びほうける人という人もいるんですけども、よーくたまにはね、ちゃんと、睡眠とって、しっかり授業聞いてみな。結構面白いから、専門知識で、へーっていう思う部分もあります。で、今結構役立ったりもしますからね。参考までに大学を目指す方は、よろしかったら、参考までに、ちゃんと、たまには受けてみようと。そういう部分もありますからね。結構お金もかかりますから、大学もったいないですよ、遊んでばっかしだと。はい、じゃあそういうわけで、続いてのメール行ってみましょう。ラジオネームエモブタさんからいただきました。こちらも初めての方ですね。先ほどもどうもそうだったんですけど、もう口が回らない。先ほどもそうだったんですけれども、ありがとうございますということで、県名普通歌でございますね。マボさん、こんばんは。こんばんは。僕が住んでいる地域も梅雨が到来し、雨が降っている今日この頃です。まあ、結構時期も、これちょっと前にもらったんですけれども、ちょっと時期というかね、先月の末ぐらいですね、お便りいただいたのが、こちらが届いたのがですね、もうだいぶ梅雨も明けてきたのかな。具体的に言うと、通勤電車で JC と JK のスケブラに熱視線送ったりしてます。バレないようにな。グラサンかけるか、ちょっと横目でチラぐらいにしとけ。麻婆さんは、スケブラについてどう思いますか？良いと思います。PS、あと脇フェチにもなりました。ノースリーブから見える、脇反り跡がマジやばいです。どこ見てんねん。なんかちょっと、この、エモブタさんが捕まらないかが心配なんですけども、見るのはしょうがない。まあ、きっとエモブタさん、この文章、内容を見ると男の子なんでしょう。 なんですけれども、まあ、見る、目行くのはわかる。ただ、横目にしとけ。がっつり見たら、何なんですかって声かけられちゃうぞ。そういうところもありますのでね、ぜひとも、気をつけてくださいね。犯罪とか。リアルな犯罪はやめろと、常々言っております。僕も、見るときは、グラサンかけております。あ、見るって言っても僕はコミケとかですけどね。コミケとかでなんかいいコスプレイヤー、いいコスプレイヤーってね、際どいコスプレイヤーとかに、まぁ、ちょっとね、顔の向きは真正面です。でもサングラスの目の下の目線は横目です。っていうことで。でもな、スケブラとか懐かしいな。中学、高校とか夏とかになると学生さんとかはやっぱし経験してるんじゃないかな。僕とかも普通に男子とかね、友達の男の子とか一緒にね、なんか、あ、やっぱ夏は透けるなーっていうので、裏の線丸見えじゃんっていうのを普通に言ってましたけどね。まあそういうのもなんて言うんだろうね。チラッと見える、あれもチラリズムなんだろうね。ということで、なかなかちょっとね、まあ、大人になってしまって、なかなか接する機会もなくなったし、そして大人になって、引きこもることが多くなっちゃいましたんでね。引きこもるってか、外出たいですよ。外出たいんですけども、家でやる作業が多くて、外出られないんです。そんな感じでね、なんかちょっと、JC とか JK とかに、会う機会っていうのはなかなかなくなっちゃいましたけどね。アルバイトとか、そういう時期になっちゃいますけども。だって、スケブラもねえべ。真正面だから、スケブラって裏で、後ろでしょ？なんかよくわかんない。前から見れんのかな？どうなんだろう。あれは、前から見えたらそれはなんかちょっと危ないような気もするんですけども、スケブラは僕はなんか高校生の時とか、なんか移動教室とかね、なんか歩いてる時に、なんかちょっと前の女子が、あ、透けてるぐらいだな。そういう感じなんですけれども。いいな、そういう、なんか青春時代を思い出すね。なんかね。さあ、そういうわけで続いてのメール行ってみましょう。ラジオネームボックスさんからいただきました。ありがとうございます。今回ボックスさんはなんかいずれにメールいただいてるんですけれども、なんか今回はボックス無双ということで、かなりメール送られてるそうなんで期待しておきましょう。さあ、なんかいろいろとねですね、なんかちょっと面白いレスとかも拾っていくのは拾っていくんですけども、なんかちょっと掲示板の方からちょっとなんか無視されてるっていうことで、ちょっと今面白いレスじゃないですけど、まあ、これだったね、ブラだったら違うよ、これ大胸筋矯正サポーターだよっていうことでね、このネタだよな、そりゃそうだよな。ブラネタだったらこのネタで使わなきゃいかんなって。それブラでブラじゃないということで。腕に巻いてるのは、腕に巻いてるのは何って。腹筋ベルト、ダンベルト、これは大胸筋矯正サポーターということでね、筋トレを休んでる暇ないんですよということでね、そういうネタも拾っていきますんで。懐かしいな、全部見てみたいですけどもね、なんか金の卵たちか。最初あれを見たときは、なんか変な絵だなとか思ってたんですけども、見なかった自分に後悔しております。まさかあそこまで人気出るとはなっていう。さあ、行ってみましょう。僕さんのお便りですね。魂のおたけびコーナーでございます。マボさん、ハルさん、ゲスト様、リスナーの皆さん、こんばんは。ごめんなさいね、一人でね。最近のマイブームは、ツイッター、まったりタイムリスナーをフォローしまくっているボックスでございます。羊さん、フォローありがとうございました。ということです。最近会えなくて伝えることができなかったので、マボさん、お願いしますということで、こちらが魂のおたけびでございます。後で、ちょっとエコーを聞かせておきますけどね。さあ、行きましょうかね。魂のおたけび。じゃあ、行かせていただきます。3、2、1、9。ごめん、母さん。遅れたけど、お誕生日、おめでとう！ということで、おめでとうございます。親子揃って同じ誕生日っていうのも珍しいものです。あ、誕生日一緒なんだ。それ珍しいな。ボックスさんと母の会話ですね。また一つ、年取ったね。そうね。毎年、このセリフが恒例になりつつあります。本日もボックス無双を刊行いたします。もう自重しませんよ。覚悟してくださいね。ということでお待ちしております。望むところだということで、どんどん読んでいきますよ。ということでね。 さあ、まあね、こういう魂の雄たけびコーナー、以前はなんかちょっとビクビクしながらやってましたけれども、防音室パないですよ。こんだけ声出しても漏れる回はほんのちょっぴりと、横漏れギャザーちゃんとくっついておりますのでね、しっかりとキャッチしてくれます。わけわかんないです。さあ、そういうわけでお誕生日か。そういえばね、僕ももうちょいでお誕生日なんだよね。来週、再来週、ささ来週、僕の誕生日8月5日でございます。さあ、その誕生日で僕もとうとう足突っ込んじゃいます。何に関してかは言わないですけどもね。いやー、これが運歳の景色かって思うんだろうな。そしてなんとなーく多分迎えちゃうんだと思います。毎年誕生日そうなんだよね。なんかね、親からメール来るぐらいだもん。メールか電話だな。もうなーっていうのでね、誕生日毎年毎年、なんか昔はね、なんか祝ってくれる仲間もいたんですけれども、最近は忙しいしな、お互いに社会人だし、まあいろいろと集まれない事情っていうのもあるんですけど、誕生日やろうぜって言ったら来てくれるかもしれないですけども、僕自身がめんどくさいと思っちゃうんですよね。所詮たかが誕生日だよっていうの。ああ、また年取っちゃったと思うんですけどもね。まあこの年になってくると、いろいろやっぱし人生経験は積んでくるからね、なんかいろいろと、まあ、表現の面でも広がりを見せてくるっていうのもあるんですけども、いかんせんなんかデメリットもいくつかあってね、まあこの年になってくると若干ね、体が衰えてくるなっていう部分もあるんですよ。多分今聞いてくれてる方とかね、お若い方がいろいろいらっしゃると思います。で、まあ若い子はね、寝起きとかね、起きて、よっしゃーっていう、まあそうだよね、時期的には、もう夏休みなのかな、学生さんとか。もう夏休み入ってんのかな、もう今週末が、今週末っていうか、週明けが海の日だから、もう、早いところ入ってんのかな。まあ、そういうことでね、なんか夏休みとかあると、もう起きてからね、よっしゃー今日も休みじゃーっていうことでね、まあその寝起き一発目でなんかいろいろ行動できたりするんですけれども、僕だけじゃないと思うんだよな。僕ぐらいの年になると多分みんなそういう経験してんだろうね。体が重いのよ、起きるとね。もうそこがね、もう毎日僕の朝の、日課としてね、もう柔軟体操しないと、毎朝ね、ラジオ体操じゃないけど、体操しないとね、体動かねえの。もう、いろいろ全身をほぐして、もう全身こうやってストレッチしてると、もう全身がパキパキパキ、パキパキパキって言うんだけどね。まあ、それやるとね、体すごい軽くなるんだけども、なんかね、ふと思い返してみると、考えてみりゃ、若い頃こんなことしてなかったよなっていう。なんか健康的っぽく見えるけれども、これやってないと、やってらんないっていうところもありますんでね。よくなんか、土方の方たちがね、朝ラジオ体操とかするのもわかる気がします。ラジオ体操しないと多分怪我しますよ。体中の筋肉が固まってますからね。すごーい、なんかちょっとね、若い子に負けてる感がして悔しいんですけどね、なんかね。ですけれども、まあ、年取るっていうのは何かしら、得るものはあるけれども、何かしら、失うものはあるんでな。もう、いろいろと、ちょっと辛い部分もあるんですけれども、頑張っていきます。僕も年取ってね、いいダンディーなおじさんになっていけるように頑張っていきますのでね、皆さんもね、年取っていつまでもあると思うな若さと金ということでね、あと親だそれは。みんなもだんだんね、このセリフをなんとなく覚えておいて、だんだんそうだな、25あたりから下り坂かな、だんだんそうなると、あー、これが孫が言ってたやつか、そっか、俺にも来たかって思う時があります。その時は、元気よく僕がね、元気よく明るい声で、仲間って言ってあげますから。ねえ、まあ、いろいろとさっきちょっとレッスンとかあったんですけども、まだちょっと夏休みにはなってないのか。自分の高校では26日終業式ですっていう方もいらっしゃいますね。ああ、じゃあまだまだか。夏休みいつ入ってたっけっていうのが、なんか海の日が境だったような、気がしないでもないんでね。でもそりゃ海の日が来るからっていうわけじゃないですけども、まあそろそろ梅雨明けなのかなっても思ったんですけど、さっき梅雨の話題が出てふと思い出したんですけれども、なんか最近雨降ってる、まあちょこちょこは降ってるんですけども、なんかちびちびっていう感じで、まあこっちは関東、まあ埼玉県ですけどね、僕が住んでるのは、 あの関東と埼玉、東京と埼玉県のほぼ境目ぐらいに住んでると僕は前々から言ってますけれども、こっちが関東地方と言っておきましょう。そしたら一括りですけどね。関東地方はあんまし雨降ってないようなイメージあるんだけど、どうだっけ。なんかね、まあ僕が寝てる時に雨降ってんのかもしれないですね。なんか夜中とかはそんなに降ってないイメージがあるんですけれども、でもその代わりなんかね、レースの方にもあったんですけど、西日本すごいことになってるらしいね。なんかすごい豪雨で崖崩れなりなんなり、すごいらしいですけれども、皆さん気をつけてくださいね。なんかつい先ほどですね、僕もちょっとまとめサイトとか見たんですけども、僕の地元山口ですよ。山口の峰ですか、峰の方がなんか洪水起こってたっていうことでね。なんかちょっとお便りから話題それちゃったんです、それちゃったんですけども、ちょっと山口話題としては、まあ山口、まあ盆地ってわけじゃないんですけどもね、ちょこちょこ水害はありましたよ。僕もね、昔から中学の頃かな、海の近くの学校に行ってた時あったんですけども、あの時に一度洪水経験してびっくりしましたけどね。なんかね、ちょっと学校帰りに本屋に寄って、まあ、そこのちょっと今回出るちょっと本がね、新刊があったんで、本屋行って帰ろうと思って、ちょっと一個って駅のちょっと一個二個手前のバス停で降りたんですよ。そしたらちょっとそのバスの中では寝てたんで、完全に寝ぼけてたんですよね、その時は。でも雨降ってたのは知ってたんです。でも寝ぼけてて、あー駅だ駅だ、あーちょうど本屋のある駅、駅じゃねえや、なんだバス停か。バス停だと思って、あー降りますっていう感じでもう寝ぼけながら降りてったら、まあ雨降ってたのは分かったんですよ。下がね、川になってんですよね。あれって思ったんですよ。バスから降りたら、ぼちゃん!あれ?っていうので、寝ぼけてて気づかなかったんですけど、ちょうどね、なんかそこの土地が、なんか凹んでたらしくて、洪水っていうかもう、水が溢れてるんですよね。もう川になってるんですよ、完全に。バスとかも、車とかも、ジャバっていう、そういう道を走ってたんですけども、ってね、何これ洪水じゃんって思いながら本屋行ったら案の定閉まってましたしね。本屋も、水が入らないように、水せき止めてましたけどもね。で、そっからちょっと駅に行くまで、そこがまた下りになってるんで、最高腰まで水ありましたからね。パンツぐしょぐしょですよ。で、しかも、電車動いてるはずもなく、電車で通ってたんでね。電車動いてるはずもなく、まあ、そこがずーっと、びしょ濡れになりながら、風邪ひきそうになりながら、ずーっと電車が動くの再開するの待ってましたけどね。最悪な日だったんですけども。そんな感じでね、山口はね、結構洪水とかちょこちょこありましたよ。まあ、話それまくってますけどね。まあ、そういうことでなんかいろいろとボートに乗っててどこの地方だよっていうところもあったんですけども、なんかそういう他の地区ではないんですよね。なんかそういう局所的になんか洪水起こったりするところもあったりするんでね、水害とかちょこちょこなんか慣れ親しんでる部分もあります。そういう意味ではなんかこっち側に来てあんましそういうのはないなっていう、まあ今住んでるのは盆地なんですけどね。ちょこっと川じゃないですけども、道路水はけ悪いからちょっと川になってるかなぐらいかなっていう。まあなんか話それまくってますね。なんか意外がそろそろ話戻しましょう。誕生日の話題からなんで洪水の話になってんねんっていう話なんですけどもね。まあ梅雨の話してたのか。はい、じゃあそれじゃあ行きましょう。いかん今回はね、なんかいろいろと皆さんのためにも用意してますんでね、やっていきましょう。ラジオネームボックスさん、2つ目でございます。ふとたでございます。ありがとうございます。またお前か。はい、また私です。出身地は北海道、育ちは福岡。小学校在学中2年間だけ千葉にいましたが、変わった趣味と経歴を持つ、その名はボックス。なんだこの説明文って書かれてるの。この頃よく孫さんのスティックまでの配信にも顔を出すようになりました。あ、そうですね、よく来ていただいてくださいました。ありがとうございます。個人的な配信の下ネタ満載トークは楽しいですね。話は変わりまして、皆さんは四字熟語はお好きですか？皆さんはよく口に合ってしまう四字熟語や、ことわざがあれば教えてください。ちなみに私が好きな四字熟語は、行雲流水っていうものかな。行く雲の流れる水、行雲流水。ことわざとは関係ないですが、座右の銘は人生出たとこ勝負です。まあ、なんとかなるさって感じだな。行雲流水。 流れる雲や水のように物事に執着することなく成り行きに身を任せる例えだと。つまり出たと、まあまあ自分の人座右の銘がすごい表してる四字熟語なのね。あ、幸運流星、ありがとうございます。こんな感じでね、あの声優さんって漢字読めないんだぜ。あの一般常識がないとこういうところで恥をかきます。いかんいかんいかん、ちょっと惜しかったね。あの読み方ちょっと惜しかったけども、ちょっとかすってたな。まあファールぐらいかな。ファールって空振りじゃないから、まだなんかね。まあそういうことなんですけども、僕四字熟語とかはまあ結構好きな部類っていうか、あ、昔の人のなんか名言とか聞くと、はあ、やっぱりなって、やっぱりっていうか昔の人はいいこと言うなって思ったりもするんですけどもね。その中で僕は好きなのはやっぱし有言実行ですかね。自分で言ったことはちゃんと責任持つっていう感じで今行動してますね。で、その分でなんかすごいプレッシャーとストレスがパないんですけどもね。もうちょっとケセラセラみたいな、生き方できりゃいいんですけれども、いかんせん根がクソ真面目なんでね、そこら辺不器用だなって思うんで、なんとかならないから、その幸運流水の、あの気持ちというかね、そういうのも持っておかないと、あの、いつか心壊れちゃうなって思うんですけれどもね。さあ、なんかいろいろとレッスンのところでもなんか四字熟語はちょこちょこと出ておりますね。外柔内剛ということですね。好きな言葉は夏目漱石の、なんて言うんだこれ、なんかちょっと字が潰れております。なるほどな、小さき人に生まれさし、ちょっと字が潰れててよく見えないんですけども、読み仮名をつけてください。よくわかんないや。なんかいろいろとレッスンの中では、指定規制っていうのかな、指定規制、あとは明鏡止水とかいう言葉はありますけれども、あとは焼肉定食。まあそこら辺はデフォですな。ああ。いいな。焼肉食いてえな。また話それてんな。最近肉を食べていない孫でございます。すみれということで。もう、まあ、明鏡止水とか聞くと、やっぱしあっちの方向を想像しちゃいますよね。いかん。それは明鏡止水のこと、心こそが、真のハイパーモードだっていうことですね。怒りに身を任せてはいけない常にっていうことで。アジアンですね。アジアンじゃねえな、なんだっけあれは。ということでね。いやさ、そういうわけで話がそれまくっちゃいますんでね。まあそうだね、明鏡止水っていうとなんかそっち側に行っちゃうんだよね。僕もやっぱあれはちょこちょこと見ておりましたね。何かとは言いません。はい、さあ、そういうわけで、続いてのメール行ってみましょう。まあ、多分ボックスさんでしょう。やっぱりボックスさんでした。ラジオネームボックスさん、初めでございますね。ふとたん、ありがとうございます。そろそろ新しい DJ 用ヘッドホンが欲しいボックスです。3つ目は、食べ物で痛い目に遭ったことを話します。ということで、痛い目なんて僕もしょっちゅう会うよ。なんかね、気がついたら物腐ってたなんて、ザラです。最近、焼肉店、タン専門に行きました。おい、腹減ってんのに。そういう話題はやめろ。一人でって書かれてんな。一人焼肉か。勇気あるな。なんか、食べに行きたいって思うけれども、焼肉食べるとしたら定食だよな。やっぱしな。難しい。一人焼肉はちょっと勇気いるけれども、すごいな、ボックスさん。なんか、一人で、てんてんてんってなんかちょっと恥ずかしい思いをしてんのかもしれないですけれども、いやいやいやいや、それは勇気ある行動だと思うよ。僕はちょっとね、ファミリーレストランにちょっと一人で入るのも怖いなって思う。怖いじゃないな。よくあるよね、どこだっけ、なんかコントであるもんね。こちら、ファミリーレストランとなっておりますが、ってうるさいなっていう。そう思うよね、ファミレスで一人っていうのはちょっと寂しいなと思うんですけどもね。あ、一人で行って、引くのが悪いわけじゃないよ。ただ僕は勇気がいるっていうだけだからね。だって、一緒に行ってくれる友達いないんです。友達募集中。何言ってんだよ、周りは結構いると思うぞ。みんな誘うのお互い待ってんだろうね。誘ってみな、今度焼肉行こうぜって言って、本当ってよ、すごいいい笑顔で喜んでくれるかもしれないぞって。土日は秋葉にいることが多いです。宣伝を打つということで。秋葉に、タン専門店とか最近あるのか。秋葉原なんかね、お 美味しいお店っていうか、秋葉原は飲食店が増えたんだけども、なんかね、こじゃれた飲食店が増えたような気がするな。妙に高いね。おいおい、秋葉なんて、秋葉人なんて、牛丼サンボがデフォでしょうっていう、行ったことないけどね。あそこの牛丼サンボで食べてこそ秋葉人っていうか、オタク、一オタクっていうのは聞いたことあるんですけども、ただね、あそこはね、入るのためらうよね。なんかすごい強者臭がするんだよね。強者臭もするし、半端ない肉臭がね、入るのためらわせます。まあ、関係ない話ですけどもね。まあ、そんな僕はいつもサイゼリアです。ということで。安く済むんですよね。安くいっぱい食べられるということで。話を戻しまして、その焼肉店で炭塩を頼んだんです。ご飯も大盛りにしてもらい、炭塩も十分に火が通ったので、おいおいおい、炭は軽く炙るぐらいでしょうって。いただきまーす。あーん、ガリッガリッ、あ、ガリッと。炭塩を食べようとしたのに、自分の舌を噛んでしまいました。おい、ボケですか？おかげで血だらけになり、激痛が収まるまで炭塩はお預けになりました。でも残さず食べましたよ。痛かったですけど、タンのお店に行ってタン塩を頼んで自分のタンを食べてしまう、誰がうまいこと言えと。なんか今すごいしらけてる。なんだろう、すごい寒い。暑いのに寒い。パーソナリティの皆様は似たような経験はございますか、ということで。でもね、本当に噛むことはあるね。僕はね、唇噛むことが多い。ベロは噛まないんだけど、唇噛むこと多いね。なんかよく、すんげえ腹減ってる時にご飯食べて、急いで食べてガリってやっちゃって、あーってなる時はあるけれども、復活は早いね。それより飯じゃっていうことで、もうなんか日常茶飯事になっちゃってるからね、唇噛んで口内炎っていうのは、デフォですっていうことでね。まあそんな感じで、まさに純粋さんは似たような経験ではそんな感じですね。なんか僕だけの経験でごめんなさいね。まあ皆さんも多分経験ある人はあるでしょう。なんか一説によると睡眠不足がたたってると唇噛みやすいっていうことも聞いたことあるんですけども、なんか脳がちょっと寝ちゃってるからバカになっちゃってるのかなって思ったりもするんですが、確かに睡眠不足の時は噛みやすいなっていう。ボクサも前日なんかいろいろ激しいことしちゃって寝不足だったんじゃないのって言ってみるっていう。はい、じゃあそういうわけでですね、続いてのお便り行ってみましょう。なんかね、いろいろと誰か他のパーソナリティいると話膨らむんですけれども、一人だと盛り上がりはねえな。ラジオネームボックスさん、4つ目でございます。5つ目か。5つ目 ?4 つ目どっちだ。でもさっき3つ目だから4つ目だね。でも5つ目って書いてあるね、これね。さ、いろいろとレッスンのところもなんか書いてあったり読んだりはしたりするんですけどもね、ボックスさん落ち着けって書かれたりもしますけれども。でもいいなぁ、焼肉食いに行きたい。また話逸れちゃうから戻しますけどね。はい、ラジオネームボックスさんからいただきました。ありがとうございます。夏バナでございますね。はい、どうも、ジャキガン持ちのボックスです。ということで、このメールどっちに送ればいいのか、いかったのか悩みました。5つ目に入る前に、でも4つ目だぞこれ多分。前回放送での自分の目に関しての補足をさせていただきますということで、あ、そうそう、僕は言ったんだよね。ボックスさんなんか霊が見えると、片目だけ見えるって言ってた。片目閉じないと見えないとか言ってたんだよね。おいおいおい、なんだよその中二設定と、もしかしてなんか目の色が違うんじゃねえのみたいな感じで冗談半分で言ったんだよね、なんかね。その1、右目が霊が見えると言いましたが、夜でも両目では霊が見えませんと。そのために、眼帯を使用します。丹下断平違うよ。左目の、その2、左目の視力は 1.2÷2 イコール右目の視力が 0.6。 右目だけ目が悪いんだ、見えてねえんじゃねえの。なんかすげえさっきからぶち壊しなこと言ってんな。その3、見えることのできる、右目のみ若干色が薄く見えてます。色が薄く見えると病気ではなく、遺伝子構造が特殊なようです。日常生活に支障はないです。若干色が薄く見えてますよ。見えますってことか。 目が若干薄、色が薄いのか。はあ、本当になんか両目色が違うらしいよ、なんかね。そして、その4。マーボーさんが目の色変わったりすんじゃないのとおっしゃってましたが、もともと、オッドアイです。オッドアイ。色が違うってこと？オッドアイっていうのは何？違う目ってこと？ちなみに、祖父の左目も色が違います。遺伝か。普通に見ると黒に見えますが、右目に眼科で使用するようなかなり強い光を当てて、角度を調整すると、薄い紫色の目を見ることができます。はぁ、かっこいい、なんか。なんかドラマじゃないですけどね。なんか漫画のキャラクターみたい。今、僕の頭の中に浮かんだのが、某、なんとかメイデンの、なんか某、双子姉妹だっけ？あれが思い浮かんじゃった。あれ両目違うんだよね。なんでそれが浮かんじゃったんだろう。邪気眼じゃんと言われても仕方がない仕様です。私は、この世に生を受けてから、すでに中二病が発病している珍しいサンプルです。と。パーソナリティの皆さんは、他人とは違うものをお持ちでしょうか？話は話題性皆無なので、このネタを飲み会なので、場を盛り上げるためによく使用します。ということで。なんか他と違うか。まあどうなんだろう。他と違うかどうかわかんないんだけど、たまに思うのが、性欲旺盛すぎるなっていうところはあるんだけど、そんな話誰も聞きたくないよね。僕はなんかね、ちょっと人一倍性欲強いんじゃないかなっていう部分はあったりするね。なんか、日常的に、まあ、一人暮らし始めたからかな。なんか日常的に発情してるような気がするな、なんか。暇がありゃ、いじってるような、そんな気がする。まあ、今ちょっと暇がないからね、それ以外のことはしなきゃいけないから、そういう時は我慢はするんだけれども、常日頃から頭の中はピンクなのよね。だから、どういう感じかっていうと、なんかいろいろな、まあ、日常的なシチュエーションとかあったりするわな。まあ、それでも漫画読んだりとか、思ったりも、するんですけども、そういう時に、いつも考えるのは、いかに下ネタに持っていくかっていうことなんでね。こっから、このシーンからエロネタに持っていくにはどうするんだろうって。エロ同人誌読みすぎなんだろうね、僕ね。だから、これで僕がもし絵を描けてエロ同人誌やったら、このシチュエーションで一冊できるなっていう、そういう考えをしたりするんだよね。ああ、自分に上手い絵が描けないのがすごく、残念なんですけどもね。皆さんも多分共感できるようなすごいいいシチュエーションが毎回浮かぶんだけどもね。なんか、原作麻婆、絵誰々さんっていうことで誰か描いてくんねえかなって思ったりもするんだけどな。まあ、あとはまあ日常的にもね。なんだろう、バイト中とかかね。これはなんかね、僕に日頃の配信とかでもよく言ったりもするんだけども、常日頃からエロいことばっかし考えるのよね。あ、顔には出さないよ。顔には出さないんだけど、体には出ちゃうんだよね。主に下半身が。まあちょっとごめんね、下ネタになっちゃうんだけど、本当に申し訳ないんだけれども、それはちょっと他の人とは違うんじゃないかなっていう、ちょっと変態入ってるんだとは思うんだ。だから僕は、彼女作ったらかわいそうなことになると思うから、作らない。それが僕の優しさです。何を言ってんねんって思ったりもするんだけれども。もう何でもかんでもエロネタに持ってっちゃうっていう。あと、なんかね、なんかいろいろ変に記憶力が良くなっちゃったんだろうなーっては思ったりもするんだけれども、まあ、こういう、なんだろうね、声優とか目指してて、役者とか目指してると、左脳よりやっぱ右脳とか使ったりする部分が多いんだよね。で、左脳ってまあ理論とかね、そういうところで覚えたりするんだけども、右脳はなんか色々と、イメージで覚えたりするから、僕もそうなんだけども、台本とかって結構絵で覚えるのよね。絵とシチュエーション、イメージで覚えたりするから、いちいち一文字一文字をしっかり覚えるんじゃなくて、そのシチュエーションごとに、そして僕の頭の中では台本のもう丸々その映像を頭の中に浮かべて、今どの行を読んでるっていう感じで、そういう感じでやったりするんだけども、それが、丸々、エロ同人誌、エロ本に適用されちゃってんだよね。だから妙に大人になって記憶力良くなっちゃってね、そのせいで。忘れられないのよ。一回見たシーンは、見なくても、だいたい頭の中で覚えてんだわ。だからそれが日常的に展開されちゃってて、